今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。8月も後半に突入してまいりまして、
はい、
お盆も終わってね、
終わって夏休みも終わったところもね、いくつもあって、
はい
はい、
皆さんの大事な人を心で迎えて、心で送り出したんじゃないかなと思っておりますけれども、はい、のっけからですけども、よくコンビニで売っているパン、よくね、うさちゃんも差し入れで持ってきてくれますけども、そのパンを、ちゃんとこう綺麗に切って分けたいとき、袋の上から、若干袋をピッと開けて空気をちょっと逃してあげて、そこから袋の上から定規とかなんかちょっと硬い素材のものでこうグッグッとこう切ってあげると、パンの成分もつかないし、して袋も切れないし、でちゃんとこう小分けに分けられるという、
これ純子が優れ技でね、
これさ、誇りたいぐらいの豆知識だと思うんですけど、
でも歌旅座の CD で切るのはやめて
気をつけます、今日も元気いっぱいディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。始まりがあって終わりのないこの旅、満ちては欠ける月に導かれるように、使い慣れたバッグ一つと仲間たちの笑顔、ゆらり揺られてたどり着くのは初めましての街。歌おう挨拶代わりに、歌おう今のすべてを込めて、差し出した手のひらに小さな歌の種、あなたにそっと届くよ。歌い始めはいつでも祈りに似ている、奏でる音の一つ一つが吸い込まれてゆく、同じ時を分け合うその目に吸い込まれてゆく。歌おう挨拶代わりに、歌おう今のすべてを込めて、飾ることなく装うことなく、ありのままの歌の旅。ステージで振り返る、迎えてくれた笑顔や拍手のぬくもり、歌を歌うことだけが人生じゃないけど、歌い続けるこの旅がいつか花咲かせる。歌おう歌おう
誇りに思うよ。昨日までの道、明日からの道、繋いでくれる歌の旅。歌おう歌おう、溢れる想いを。歌おう歌おう、あなたの胸に届け。ゆらり揺られてたどり着いたこの街が、今日から友の街となる。あなたに会うためにこの旅は続く。あなたに会えたからこの旅は続く。歌おう誇りに思うよ。歌おう歌おう、溢れる想いよ。歌おう歌おう、あなたの胸に届け。歌おう歌おう、出会えたこと。歌おう歌おう、今誇りに思うよ。
再びお届けいたしました。今言ってましたけども、うん、その方法を使うとね、はい、本当にやっぱり何種類かこうパンがあると、うん、みんな少しずつ食べてみたいっていうのが心情ってなもんで、それをこう綺麗に食べるためにはね、この作戦がかなりいいですね、はい、
うん、本当に均等にね、うんうん、綺麗にいろんなほら入ってる、例えばウインナーとかね、
うんうん、
入ったりしているものも綺麗に切れるからね、
うん、そうなんですよ、うん、焼きそばパンだって、はいはいはい、今言ったソーセージ系のやつだって、うん、ボロボロしがちなコーンが入ってるやつとかね、はいはいはい、そういうのだってもう綺麗に分けられますので、うん、友達と一緒にいろんな種類食べたいわっていう人は、カバンの中にいつも定規かなんかを入れといて、うんうん、切れるようにしておく、
はい、
うん、いいと思います、うん、ぜひやってみてください。はい、というわけで、
はい、
8月もいろんなところ旅をしてまいりましたが、はい、前半は、
うん、
北海道の道北、
うん、
道北の方久しぶりに、
久しぶりだよね、
うん、行ってきましたけど、まあやっぱり遠いわ本当に
お疲れ様でした、
ね、はい、5時間ぐらいかな、
うん、
5、6時間かかるんですけども、うんうん、いやこう車を走らせながら、うん、北海道からだったら飛行機だったら今頃沖縄にも着いてるかもしれないなとかね、
うんうんうん、
思いつつ、
うん、
でも私たちは北海道内5時間走っても北海道なんです、
はい、そうだね、はい、走っても北海道、
そうなんです、うんうん、行ってまいりましたけども、
はい、
まあでも各地久しぶりのとこばっかりだったので、
うん、
待ってたよって言ってくれる方がたくさんいて、うん、大変各地盛り上がりました、
はい、
ありがとうございます。豊富町、
豊富町、はい、
それから苫前町、苫
前町、
うん、それから中川町と
中川町、
そしてここですよ、
はい、
はい、もう言うのも照れるぐらいですけれども、
はい、
2009年から始まった、
はい、
北海道180市町村公演と掲げて旅が始まったんですけども、はい、今は179市町村になりましたが、その北海道内のツアーのなんと176市町村目となる上富良野町、
はい、
初行ってきました、ね、
パチパチ
パチパチパチパチパチですよ。
初
めまして、ね、
でもね、富良野自体は、うん、どこだっけ、南富良野とか
中富良野、
富良野
あるんだね、4つあるってことか。そうですよね、
横富良野とか、
いや横富良野、斜め富良野も
ないのね。
それぐらい、うん、やっぱりこう富良野っていう名前がすでにブランドですからね。
あ、
うんうんうん、結構観光客の方とかも行ってるんじゃないですかね。
あ、そうだよね、
うん、ラベンダー見たり、
はいはい、
広大な敷地を眺めに行ったりしてると思いますけれども、うんうん、その中でも上富良野、
上富良野町
行ってまいりました、はい、ここもね、
うん、
実現するために、うん、その周りの中富良野の方とかがちゃんと話を通してくれて、
うん、
いいよいいよって言い続けてきてくれた結果で、
うんうん、はい、
そして歌田部座のメンバーが熱く営業をかけてくれたっていうこともあって、
うんうん、
やっと実現しましたね。大変、
はい、
大変、うん、一つの公演を実現してね、
本当に何年越しっていうところね、
うん、
もうそのかまた一つの感動。そうだね、
きっとまた来年も行けるんじゃないかなと思っています。
盛り上がった。
はい、
はい、
で176市町村面の記念の日だよということで、うたたび座の応援団というか講演会の方たちも、うん、遠くからも近くからもたくさん何十名も来てくれて、
う
ん、いい日になったんじゃないかなと思っております。その時にもあとこの今日聴いてもらった歌旅という曲も演奏して、はい、うん、なんかそれぞれの胸の中にあるこの10年間の旅の思い出がね、
うん、
こう振り返ってたんじゃないかななんて思って、うん、そんな旅をしてまいりました、
はい、
その後にも道東の方のツアーが入ってるんですけれども、
はい、
その話はまた
そうね、はい、
来週にしてみたいなと思っておりますけれども、うん、旅に出るといろんな美味しいものを食べます。食べます、
はい、
本当に食べます、
うん、今更っていう感じが、
ね、今更ですよね。いや本当に食べるんですけれども、うんうん、
はいはい、
苫前町という町には、
はい、
かつて宇多田ヴィザの道草ファイブの中にいた道草ピンク、
はい、
ピオちゃんの親戚が苫前町におりまして、
はいはい、うん、
でその公演の時は必ず来てくれてるおじちゃんがいるんですけども、うん、
はい、
でその早川さんっていうおじちゃんがね、
はい、
つくやいなや、うん、おやつ冷やしといてあるからって言って、
うん、
おやつですから、
はい、
どんなおやつかなと思ったら、ものすごい甘いメロンと、
はい、
うまみたっぷりのトマトと、
はい、
でこれまた甘みたっぷりのトウモロコシが、
はいはい、
パンと用意されていて、
うん、
あれはもう贅沢なおやつだ ね、
ちょうどその写真がブログの方に、ね、
はい、
載ってて、うん、本当にその旬の味の北海道らしい、
うん
うん、色が綺麗で、
そう、
もう見るからに美味しそう
だ、うんうんうん、幸せ、
うん、北海道ならではのおやつだよね。
そうですね、うん、これがまた他の町になったらおやつって言ったら違うんでしょうけどね。
ああ、
そうで釧路だったら昼からサンマ食べたりするでしょ。
ああ、なるほどね、
うんうん、3時のおやつに焼きサンマ、
うん、
10時のおやつにも焼きサンマ、
焼きサンマ、うん、
っていう感じですか、
うんうんうん、
1日にね20匹ぐらい食べるみたいよ。
そうね、だからサンマ取れなくなって
き
て、ね、誰が食べ過ぎなんだよ。
ダメだよ、高いんだから。
私たちの口に入らないよサンマ、
困っちゃう、もう困っちゃうから一曲届けちゃう。
そうだね、
はい、
はい、
く出かけた街外れの名画座で二人は何を探していたんだろう。久しぶりに訪ねたその場所には思い出のスクリーンされた面影を探しながら変わりゆく街並みを歩いてゆく。
この時をまたいつか
各地で美味しいものばかり食べているうたたび座で有名でございますけれども、あの話が前後しますが、
はい、
あの豊富町に行った時に、うん、打ち上げの席で、うん、あのまた聞いたことのない名前の、あのホッキ茶ホッキっていうのを出してくれたんですけども、うんうんうん、茶ホッキやって
茶ホッキ
知ってた？
いや
知らないですよね。
茶色の茶なのかな。
茶色の茶だと、うん、あの黒ホッキとかは聞いたことあるけれども、う
ん、黒ホッキはね、
うん、黒じゃなくて茶っていうので、うん、これまた甘みが凝縮されてて、うさ、ん、さんも貝は好きですか。
うん、あのつまみとしてあの美味しくいただきます
ね。はい、あの豊富町ではそのホッキ祭りっていうのも開催されるぐらい、
へ
ホッキが有名なんですって。
うんうん、茶ホッキ、
茶ホッキ、あの苫小牧とか行くとね、
うん、
ホッキカレー、
はいはいはい、あのホッキ飯、ホッキカレーね、うんうん、ホッキの町
ね、
うん、
ホッキカレーよ。あの苫小牧の人たちはもう生まれた時からカレーといえばホッキが入ってるのが普通だと思って暮らしてますけども、
うんうん、
びっくりですよね。
うん、
ね、町が、うん、あの町から出た時に初めて、はいはいはい、あれ、なんで肉入れてんの。なんで肉入れちゃってんの。
カレーだよ、カレーになんで肉入れるのって。
なってると思いますよ。いやもうね、苫小牧だけですからね。本当にね。
はい、
そんな北海道らしい食ありますけど、
ね、うん、でも本当これも確かブログで写真出てたけど、
はい、
美味しそうだなと思って見てたよ、
ね、
うん、あのホッキの刺身は甘いだろうなって。
なんで甘いんだろうね、貝が。
うん、
あれもやっぱうまみ、なんか食べてるものが、いいもの食べてるんだろうね、ホッキちゃん。
あ、何ブルジュアなホッキ、
うん、なんだろう、飲み物とかもちょっといいワインとか飲んで
るかもしれない。なるほどなるほど、育ちのいいホッキだね。
そうそうそうそう、茶ホッキですって。
茶ホッキ、はい、
ぜひあの豊富町行く際は食べてみてほしいんですけど、
はい、
今あのダル君から、
うん、
茶ホッキの説明、
はい、
来ました。正式名称はウバガイ、ウバカイっていうのか、
うん、
北海道で旅客されるため北に寄った貝、ホッキ貝。あ、なるほどね、北に寄ってるから北に寄る貝、はい、
うん、
ホッキ貝、
うん、
タウリンや アラニンを多く含んでいるので栄養面でも優れている。
アラジンが入ってるって。
アラジン入ってるらしいわ。ボンボンボンボンボンなんですよ。その貝、あ、殻の色で黒と茶と区別される、
うん、あ、じゃあ殻の色が薄茶、
うん、なんですね、うん、きっとね。あ、なるほどね、あの中の身のあのあっちの方かと思いました、
うん、
私、
うんうん、
貝なんですね。なるほど、ね、
殻の方がね、うん、茶色い色で、
そうそうそう、うん、でこうあのよく同じものが取れる町のあるあるですけども、うん、豊臣に行ったら、
はい、
どこどこのホッキよりこっちのホッキの方がうまい、
あ、
言うし、
うん、
あのカニにしても、
うん、
どこどこのカニよりもこっちのカニの方が美味しい、
うん、
みんな、
うん、
あの我が町の方がうまい、
はい、
うまいと言いますけども、うん、全部うまいです。
そうだね、
本当に、うん、私から言わしてみれば、
うん、はい、でもね、みんなそれぞれ町の誇りでうちの方がうまいっていう気持ちがいいよね、うん、
いいですね、
うん、やっぱり自分の町をちゃんと大切に、うん、
はい、
誇りに思いたいっていうのあるよね、
うん
うん、
名物があるっていうのがいいよね。
そうだね、
そもそも、
うんうん
うん
うん、
なんとか北海道の名物を一つでも二つでも作って、
うん
うん、盛り上げようとしていると
、うん、まあ、うたたびさはほら道内から道外のツアーに行くと、
うん、
その来てる人たちに自慢できるじゃない、
うん、そうですね、
北海道のものはうまいと。
そうですね、
うんうん、
だから北海道行ったことがあるよっていう人たち結構いっぱい、
うん、
ほとんど会場に来てくれてるお客さん 99% の人が北海道行ったことがあるっていう人ばっかりなんですけども、
はいはい、
うん、でも北海道のどこに行ったんだろうって、
うん、
もしかしたら札幌だけかもしれない、函館だけかもしれないって思うと、
うん、
もっとこう細かくね、
うん、
北海道中を回ってほしいなーなんて思っておりますので、
うん、
もし北海道旅行を考えてる方は、
はい、
1ヶ月ぐらいの期間を余裕を持って旅していただきたいなと思っております。
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします。
弥生三月花まだ咲かぬ春は菜の実の雪解け水に光るつぼみは命温め北の暦はゆっくり開く暦の風暖かく色踊らせて山の錦は青空まとう実れ育ての願いを受けて北の暦は幸豊かなり
Discovery Music .jp
チップで。なんか最近本当に安定してますね。
ねえ、どうしたんでしょう。私やっぱこれのプロとして生きていこうかな。
いいと思います。いい？あのコントレが効いてますね。
ああ、ダルなんか営業取ってきて。これ
いりませんか。いりませんか。
瞬間芸のね。
結構高いからね。
高い高い。そうそうそう。
1本ね70万ぐらいしますから
ね。そうねスペシャルだから、
はい、という感じで始まりました、はい、恒例のチープでポンのコーナーでございますが、このとても安そうな箱に入った ランダムに入ったテーマに沿って話をしていくという誠に分かりやすいコーナーです。はい、それでは今日も、はい、じゃあうさちゃんから、
あ、私から、
はい、
はい、じゃあ引きます、はい、何が出るかな、これだ、はい、
ドルルルルルルルルル
デン、
なんかいっぱい書いてある
ね、うん、これこれは自分の家だけルールがある？ない？まあそういうね、
一つのテーマですかね、
うん、まあかな、これはそうだね、うん、自分の家だけは、
あ、なんか皆さんきっとあるんでしょうね。
あるんだよね、
自分は気づいてないけれど、
うん、とか、あとはっきりその例えば月に1回は家族会議をするっていう家があったりとかね、
はいはいはいはい、
そういうのがあるけれど、はいはい、うちのルール、まあ本当にそのはっきりしたのもあれば、うん、なんか笑っちゃうようなルールとかあったり、
なるほどです、
ね、するんだろうけど、どうかな、ルールね、ルール
そうね、いや本当にその会議で、
うん、
いつかいつしかテレビで、
うん、
家族会議で今後どうやっていくかとか、
うん、
それにはいくらお金がかかって、
うん、
何が必要で、
うん、
何が必要ないのかとかまで、
うん、
もう全員参加で、
うん、
子供たちも全員参加でやるっていうことが家計をこう最小限に抑えていくっていう、
はい、
なんか貯蓄のプロみたいな感じでやってましたけど、
なあ、見た覚えがあるような、
うん
うんうんうん、何で何どうなの、その必要なものをちゃんとね
出し て,、
うん、出して、
お姉ちゃんが欲しいものを、
うんうん、本当に必要なのか、ね、いくら、うん、我が家に収入がいくらあって、
そうそうそう、
どれぐらい出てってとかっていうね、それもね、
面白い会議ですね、
うん、決してご主人の方がお給料ごまかしたりとか、うん、奥さんがへそくりをしたりとか、なかなかしづらい、
そうだよね、
うん、うまく明朗会議というか ね,
そうね、
クリアな、話、まあそういうとこもあるだろうし ね、なんだろうなあと、
意外とないってことなのかね、悩むってことは。
ダルのとこあった？ダル、
うちはないっすね。
あれはお風呂の順番とかはやっぱり一番風呂は、
あ、暗黙のルールね、うん、やっぱり
一番風呂はお父さんとか
ね、そういうこと
あったじゃない？
な,
ないんだ。
三万に一ミリ。
あ、それは
三万に一ミリ、それは釧路の地域的な食べ方だな、
ね、ルールですね、
うん、
家族の中でのルールだからね。
うん、あ、でも私小さい時、うち、まあ、私の両親もちょっと昔そのコーラスとかやってて、そういう歌好きだったから、でもね、なんかその普通なんかしてて鼻歌じゃないけどちょっと誰か歌うでしょ、
うん、
そうしたら別な歌を歌うと怒られた、う
ん、あ、はい、
こっち歌ってるんだから、そんな大層な歌ってないよ、うんうん、本当鼻歌程度なんだけれど、うん、やっぱりそういう人が歌ってる時、同じ一緒に歌ったりコーラスするならいいけど、違う歌をね、うん、好きに歌うのは、うんうん、
はいはい、
それはちょっとマナーとしてどうなのっていう風になって、
なるほど、ね、
なんかそれがずっと私は残ってて、
いや確かにね、
うん、
よく宇多田美さんの知恵が鼻歌を、
うん、はいはい、
私が歌ってるやつに乗っかって、
うん、
入ってくるんですけども、うん、だいたい歌詞が間違ってる全部うろ覚えの歌詞で言ってくるので、もうちょっと待ってと、
うん、
一回止めて、
うん、
正しい歌詞を覚えてからにしなさいと歌うんだったら、うん、ちゃんと歌詞を覚えて挑んできなさいと言ってるんですけども、
はい、
チェンチも、
うん、
両親が歌ってる時に、
うん、
一緒になって歌ってたら、
うん、
みんながっかりする家系というか家みたいで、
うん、
それが同じ歌だったとしても、
うん、
俺の歌に入ってくる
の、入ってくる
の、私の歌に入ってくる、
チェはでもそうやって育ったはずなのに何一つそれ身になってないよね、
うん、そうな
の、常に人が歌ってると違う曲歌うし、
うん、
乗っかってたらそういう風に歌詞間違ってるし、どうする、どうしたらいいの、子は、
ちょっとお寺に修行でも一回した方がいいかもしれませんね、
わ、うん、かった、
皆さんの家ではどんな面白いルールがありますでしょうか、
はい
はい、もう一個テーマいっちゃおうかな、
じゃあ、じゅんちゃんが、
はい、
はい、
なんて ってるるるるるるるるるるるるるるるピン時計
時計
時計
はい時計時計はいろんな時計がある、ね、ある
佐さんは腕時計好きですかね
そう好きなのでね思えば今あの最近は携帯、まあ、スマホがあるから、うん腕時計をしない人の方が多くなっているんだよ ね。
ほとんど見ないですね。再、ね、び座の中でもあれいないもしかして私以外してないです ね。そういえば
私と純子は必ず腕時計して、うん、私も出かけるときはちょっとしたスーパー行くにしても、うん、しないとなんか落ち着かないよねい
そうなんですよ、うん、
で時計が腕時計好きだから、うんあの G-SHOCK 好きだからね。
ね、
うん、G-SHOCK といろいろ
やってますけど、ね
うん。
壁時計は？
壁時計はね、今壁時計って
あんまり
ね、
これも見なくなったね。
うん、昔は結構あったあのよく新築祝いとかね、
はいはいはい、
そういうので、はいはいはい、あの送ったり、うん、送られたり、
うん、
たまにあの可愛いあの。12曲ぐらいいろいろメロディーが、
はい 入ってる
のがあって、うん、あの時間になるとちょっとこう動いたりとかね、はいはいはいはい、まあそういうのの原型じゃないけど鳩時計とかね
鳩時計ね鳩、うん、時計あった
羨
ましかったの
あそうあれだって1日に24回になるってことでしょ違うの
いやどうかおいやあれは調節とかできるんじゃない
泣かないようにする
とかね
3時のおやつの時にしかならないようにするとかあるんですか
ね
かないや、ね、
あとあのでも昔の振り子時計 で、
うん、
で必ず12まで、
うんうん、
あの最後なったじゃない、
うん、
あれってなんか懐かしいな、
うん、あれも気になるじゃあ気になるんだけどね、
うん、
なんかこうカチカチっていう音が気になる人はあんまり好きじゃないかもしれない、うん、あのみんないる時はいいんだけど一人ぼっちで家にいる時になんかこう時計の音がチッチッチッとかって鳴ってるのも苦手なんですよ、うん、
そして夜中にボーンボーンとボーンボーンあれ13回鳴っている
っていう一曲お届けいたします
わずかの間におぼろに隠れた1時間あれば何ができる部屋中の鏡を磨こうか映る好みが光るようにそれとも思いの丈を綴ってみようか一日あれば何ができる寝ること食べること働くこと泣くこと怒ること悲しむこと昨日より少しだけ長く笑顔でいること です。何のために生きるのか、誰かに決められたわけじゃないけど、この道が正しいかと迷う自分がいる。時の坂道を今私は登れているのだろうか。見えない霧に隠れたこの道の行方を信じ、迷い続けながらも足跡刻んでゆこう。決して戻ることのないこの時の流れの中で、
何ができる？あてなど決めずに旅に出ようか。今の自分がどう見えるのか、見知らぬ人に尋ねてみたい。一年あれば何が、久しぶりに会った友達は、小さな命をその腕に掲げ、幸せそうに笑ってた。十年経ったその時に思い描いていた未来は、緩やかに形を変えて、優しく微笑んでいて欲しい。ああ、時の坂道を今私は登ってゆく。追い求めてく答えがこの道の霧を払う。迷うことを恐れず、足跡を刻んでゆこう。決して戻ることのないこの時の流れの中で、この道の行方
というわけで、チープでポン、引き続き次のテーマへ移りたいと思います。
よし、これだ。はい、いきます。
なんででしょう。
あ、心に残る少年 あるいは少女漫画。
少年少女じゃなきゃダメなのかな。
いや、あ、まあ別に、なのかな、あの漫画、
漫画っ子でした。
いや、小さい時は本当に小学校の時は、うん、あんまりダメって言われて、うんうん、こっそり買ったりとかしてる方だったから、
うんうん、マーガレットとかそういう、うん、
そうそうだね、うん、週刊マーガレットをたまに、うん、とか月刊なんかもこっそり買ったりとかっていう方だったかな。
なるほどね、うん、うちにあった漫画が、うんうん、手塚治虫しかなかった。
あ、いや、それはお兄ちゃん、
父さん、母さんだと思うんですけども、はいはい、うん、手塚治虫のシリーズはほとんどあって、
いいね、
あと母さんがテニスをやっていたので、はい、エースを、あ、エースじゃない、
エースを狙い、うんうん、あ、私はそれはね、うん、バイブルのように持ってる。
いや、
う
ん、あれはね、うん、泣きましたね、
はい、
宗像先生、はい、なんかコーチが、
はい、
宗像先生はあれでね、あの綾瀬はるか
で、ね、あ、でも宗像仁だから、
仁、
うん、そう、もういろんなセリフまで覚えてるもん。
お、読んでますね、うん、ま
あ、本当その、 あの小学校の低学年とこの頃はダメだったけど、うん、高学年以降、中学高校ぐらいになったら、うん、やっぱり好きな漫画とかね、うん、それ以降まではちょっと揃えたりとかあって、
うん
うん、でもある時期から昔ね、なんかどっちかっていうと少年漫画少女漫画って、男の子は少年漫画、女の子は少女漫画、うん、昔読んでたけど、うん、ある時期からもう全然そういう、うん、あの境ってなくなって、
なくな、
うん、女の子もあの少年、それこそジャンプだの、うん、サンデーだのマガジンだの、
うんうんうん、
好きでね、読んでたり、
うん、面白くなってきてるってことなんですかね、
うんうん、その漫画家の先生もそういう女性漫画家、うん、女の子に載ってた人が男の子に書いたりとかね、うん、いろんな風になってて、
うん、ねえ、うん、あれはあのこち亀ってまだ続いてるの？終わったんですかね。
なんか確か最近かなんかあれでしょ、うん、長く連載して
あれももう一体何巻まで買い続けるんだろうと思ってましたけど、なんか途中で断念してましたね、
うん、あ、それこそ、うん、あのサザエさんとか、
あ、
うん、あれは何回読んでも、
うん
うん、好きだったな。さんがサザエさん、意地悪ばあさん、
あ、意地悪ばあさん、
うん、
途中からこうタッチが変わってくるのも面白いですよね、うんうん、最初の方とね、
そうだね、うんうん、
漫画ねいいですよ ね、
それこそ古い頃はノラクロとかね、うん、そういうのがあったりして、うん、で 今でもやっぱり漫画は人気、今でもっていうか今はもういろんなテレビドラマの原作が漫画っていうのがものすごい多いからね。
ありますあります、
うん、
この間ふとあのアベマ TV の中にある、はいはい、そういうアニメのやつを見る気なかったんですけども、うん、ちょっと開いてちょろって見てたら、
はい、
あの人間の細胞の名前がついたあの登場人物たちが
いて、あ、なんか最近、うんうんうん、
おい白血球なんて、あの見た目はその細胞の形でも何でもなくてちゃんと人間の姿をした、
うんうん、
あのちょっと赤い服着てたりとか、うん、白い服着てたりとか、うんうん、いう登場人物があるんですけども、うん、普段は地味な何々だが、うん、この時ばかりはヒーローになるみたいな感じ
いや、でもそうやってその体の働きをね覚えていったりするしね、
これはみんな覚えやすいぞと思って、
うんうん、その漫画はもういろんな風にいろんな世界に広がってるし、うん、いろんなことを教えてもくれた
り、
うん、すごいそのストーリーも、うん、あのなんていうのかな、一流の小説を読むぐらいなストーリーのものもあれば、
うん
うん、本当に幅広い
ね、
うん、
ですね、
うん、
もし詳しい方いらっしゃいましたら、宇多田部さんにぜひ読んでほしい漫画あったらね、
あの、うん、そのまず本を寄付して
くださ、ね、はい、はい、それ もっと喋り尽くしちゃいましょうか。
あ、そうですね、
はい、じゃあめくります、はい、あ、違う、
今
私か
めくった、めくった、
よっしゃ、次は何かな。お、
指輪
うささん、あ、たまにしてますよね。
あ、最近してないけど前あのね、ちょっとこう、うん、た たまに
あの石がでかめのやつ、
大きいあの指が何せあのゾウさんの足のような指なんで似合わないんだよ。
そうなんですか。
あの5つ目のじゃないとね。
なるほどね、うん、いや確かに細いやつが似合う指に憧れる
ね。あのこう長くてなんていうの、節も細くて、うん、爪もシュッとしてて、うん、っていう大人の女の手、マニキュアも似合う、
はいはいはい、
そういう人の指輪って、そういう例えばの、うん、2本とかこう重ねつけてやつ、うん、
はいはい、
私のなんて重ねたら指全部、
いやもう大変なことになります
よ、太い指輪しかない、
もうその重ねた一本一本の隙間から肉がはみ出てくるってい
う
ありえるみたいな。そうなんですよ、
うん、
いや、まあ、結構ね、うん、私もごついのじゃないと合わない指なんですけど、昔もうちょっと爪も長かったような気がしてたんですけど、うん、だんだん年とともに縦の長さが短くなってき て, って、ね、
ううやっぱりあれかな、年齢とともに似合う指はあの、うん、自分のその同じ手なのに変わってくるかな、うん、じゅんちゃんも私が見ててすごい好きな指をいつもしてるんだけど、うん、
変わってきます。色も変わるし、うん、皮膚の感じもね、やっぱりこう変わってくるし、
うん、
指はだってこれはあれですか、プレゼントされたものとかじゃなくて自分でも選んで、
あ、うんうん、どちらでもそういうなんかそんな思い出があれば、
うん、あのあれですよね、指輪をプレゼントするっていうのもなかなか賭けですよね。
まあそうだよね、
サイズわかんないからね、
まずそうだよね、うんうん、そうさりげなく、
うん、
あの
チェックするなんか方法がある
んか、ね、なんかあったっけ、なんだっけ、絆創膏かなんかを貼って、
あ、
それでサイズをとか
あるんだ、
なんか何かで見たな、ドラマだったかな、そういう、それででも確かそういう失敗してたと思うけど
あるんですよきっと、どうやってやってるんですかね、世の中 の, あの
男性、
女性にプレゼントしたい男性
ね、まあ大体パッと見て、うん、この日これぐらいとか思うのか、う
ん、
ね、でその専門店に行って、うん、おおよそこれぐらい、
うん、
でまあ本当にそういう指輪だと
お直し、
サイズお直しね、うん、
してくれる
あるんだろうけど、
うん、全くもう先っちょにも入んないよね全然どの指も全然入んないようなやつ選んじゃったりとかしてね、
あら
思ったよね、うん、ちょっと
小指ですら入らないって
ね、
あるな、ありえるな、
ありえるな、私もありえるな、いいです、だからプレゼント
自分で買うから、
自分で買うから
いい、お金ちょうだい
年取るとすぐお金っていう、
そっか、
ね、
もうちょっとなんか綺麗な話になるはずだったんだけどね、指輪ってね、
指輪ね、
うん、
いやでも小さい時あの母さんがつけてるそういうちょっとした、うん、あの何真珠だとか、
はい、
そういうのつけてるの見た時、
うん、
女の子心に、うん、あ、いいなーって、
あ
ー、いつかつけたいなみたいな、
まだね、女心を失う前の可愛い純ちゃんの頃ね、
そうです、女子の心があった頃、
はい、うん、
だから子供のおもちゃとかでもさ、
うん、
なんか偽物なんだけどすごいキラキラしてるやつとかもあって、お祭りの屋台とかにもね、
はいはい、
おもちゃのやつあるんだけど、あれでも十分嬉しかったりする
ね、うんうん、可愛い頃があったのね、
あったのね、いつからこんな風に、
本当にね、お金ちょうだいって何よ、純ちゃん、
そういう本当に
ねえ、そんなことを言ってる間に、
あ、
時間はもう
もう終わりの時間になってきました、
うん、
はい、こんな私たちでございますけれども、
はい、
どうぞ懲りずに来週もお付き合いいただければと思います。それでは今週最後にお届けするのは、うん、じゃあどんな曲に、女心なんで出てそんな曲、
愚か者じゃなくて
ダメよ、何でもかんでも愚か者を書いたら、
はいはい、じゃあこんな曲で、
はい、お別れしたいと思います、
はい、
今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
Love is over 悲しいけれど終わりにしよう キリがないから、 Love is over、 わけなどないよ、ただ一つだけ、あなたのため、 Love is over、 若い過ちと笑って言える、時が来るから、 Love is over、 泣くな男だろう、私のことは早く忘れて、私はあんたを忘れはしない、誰に抱かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと思うから、Love is over、 私はあんたのお守りでいい、そっと心に、 Love is over、 最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ、元気でいてね、 Love is